小川未明作、赤い襟巻。お花が東京へ奉公に来るときに、姉さんは何を妹に買ってやろうかと考えました。二人は遠く離れてしまわなければなりません。お花はまだ見ない賑やかな美しいものや、楽しいことのたくさんある都へ行くことは、なんとなく嬉しかったけれど、子供の自分から親しんだ林や野や自分の村に別れることが悲しかったのです。姉はかつて自分も一度都へ行ってみたいと心に憧れたことがありました。しかし、ついに出る機会がなくて過ぎてしまいました。そしてもう、奉公に出るにはあまり年を取ってしまったので、自分は村に残って、田んぼに出て、桑を取って働くことにいたしました。
何を妹に買ってやったらいいだろう。
姉は一人で働きながら思ったのです。たとえ妹は華やかな都へ行くのにしろ、家を離れるということは、姉には寂しいことでした。そして知らぬところへ行って、遠くみんなから別れて一人で生活するということは、どんなにか心細いことであろうと思われると、妹がかわいそうになりました。
せめて、いつまでも妹の身につくものを買ってやりたい。
と、姉は思いました。この時、そばの林の枝に止まって赤いイスカが鳴いていました。もう秋も更けていました。林を訪れる風は荒く、空の雲行きは早かった。そしてところどころに青ガラスのような冴えた色が見えたのです。姉はこの秋から冬にかけてくる小鳥を珍しそうに見ているうちに、ふと心に浮かんだのは、この赤い鳥の毛のような真っ赤な色の襟巻きを妹に買ってやろうということでした。東京は雪はあまりないが、冬は風が寒いと聞いている。外へ用事に出かけるのにも襟巻きがなくてはならないだろう。赤い襟巻きを買ってやったら、妹もさぞ喜ぶに違いないと考えました。姉は町へ出ました。そして洋品店で赤い襟巻きを買って家に帰り、それを妹に与えたのであります。
まあ、綺麗な襟巻きだこと。
と言って妹は目を見張りました。
私は考えたのだよ。東京のステーションに降りたとき、この真っ赤な襟巻きをしていったら、迎えに出てくださる方にお前だということがわかるだろうと思って。それにこの赤い色は悪い色でないと思ったのだから。
と、姉は言いました。お花が上野駅へ着いた時に、彼女が心配したほどのこともなく、すぐに出迎えに来ていた奥様や坊ちゃんたちの目に留まったのです。そのはずで、赤い襟巻きがたくさん汽車から降りた人たちの間でも目立ったからでした。ちょうど朝日の光は繁華な町の建物の頂きを越してプラットホームに流れていましたが、そこへ日に焼けた赤い顔の少女が真っ赤な襟巻きをして歩いてきたので、赤い金魚か赤い着物を着た猿のようにそれが見えたのも不思議がありません。口の悪い坊ちゃんたちは、お花に金魚というあだ名をつけました。けれど、お花はそんなことを気にかけるような性質でなく、いつも田舎にいた自分のように、生き生きしていました。そしてみんなから、可愛がられました。
お花、お前は早飲み込みで、こちらの言うことを半分しか聞かないから、そんな間違いをするのだよ。
と、奥様から言われることもありました。本当に彼女はそそっかし屋で、よく茶碗を壊したり、棚から物を落としたりしました。
またお花が何か落とした。
と言って、しまいには小言を言うよりか、みんなはそれが愛嬌になって、おかしがって笑ったのです。それほど彼女は罪のない少女でした。
お花は東京がいいか、それとも田舎がいいかい？
と、うちの者が聞きました。彼女はすぐに返事をせずに笑っていましたが、二つの黒い目を輝かしながら、
おら、田舎がいい！
と答えました。
どうして？
と、うちの人たちは言いましたが、こう聞くまでもなく、華やかな自然が目の前に開けて、鳥のように自由に駆け回ったであろう彼女の姿を想像すると、なんとなく彼女が不憫に感じられたのであります。本当に東京の冬は雪こそ降らないが寒かった。彼女は使いに出るのに、姉さんがこちらへ来る自分に買ってくれた赤い襟巻きを忘れずにしていきました。それには懐かしい、姉の真心がこもっていると思われたから。田舎から手紙の来るたびに、彼女は目を潤ませていました。
お花は、あの赤い襟巻きが大変に気に入っているらしいんですよ。
こう奥様は、主人に言われたこともあります。
あの襟巻きをして汽車から降りたとき、真っ赤だったね。
と、子供らは思い出して、お母さんに言いました。
なに、もう少し経つと、お花もすっかり東京っ子になってしまうから。
と、その時お父さんは言われました。ある日、小さな子供を連れて外へ出たお花がなかなか帰ってこないので、うち中が大騒ぎをしたことがあります。
どこへ行ったのだろう。
みんなはお花を探し歩きました。しかし、いつも近所にいるのがその日に限ってどこへ行ったか、その影が見えませんでした。
町の方へでも行ったのかもしれない。小さなのを連れて、怪我でもさしたら困ってしまうが。
こううちの人たちは言って心配しました。それから町の賑やかな通りの方へ探しに行きました。すると、人集まりのしている活動写真館の前に、真っ赤な襟巻きが黒い人波に揉まれながらはっきりと見られたのです。
あそこにいるのはお花だろう。
果たして彼女でありました。うちに帰ってからこの後こんなことがあってはならないと聞かされた後で。
赤い襟巻きをしているから分かっていい。
と言われると、
私、赤い襟巻きなんか嫌になった。
と、お花は言いました。
なぜ？綺麗でいいじゃないか。それに、お前の姉さんが買ってくださったのだから。
と、うちの者が言いますと、お花は下を向いて黙っていました。お花にはもうだいぶ、給金が溜まった頃であります。この頃は、都会の娘の持ちそうなものが欲しくなったと見えて、おしろいや香油の瓶なども、いつの間にか買ったものが戸棚の中に隠してありました。ある風の吹く日のこと、彼女は外から帰ると、違った水色の流行の長襟巻きをしていました。
そんないいのを買ったのかい？赤い襟巻きはどうしたの？
と、奥様は聞かれたのです。彼女は顔を赤くして笑っていたが、
汚したので竿にかけておきましたら、トンビがさらっていってしまいました。
と、顔を上げて答えました。
トンビが？あの赤い襟巻きをさらっていったの？
と、奥様は笑われました。
はい、昨日のお昼頃、さらっていったんです。
みんなは顔を見合って笑いました。
本当かい？嘘だろう。嫌になったから捨ててしまったのだろう。
いいえ、本当です。
と、お花は答えました。 田舎の姉が親切に買ってくれたものを、たとえ捨てたにしろ、捨てたとは言われなかった。トンビはよく物をさらってゆく。だからトンビがさらっていったと言ったら、誰でも仕方がないと思ったからであります。子供たちだけはお花の言ったことを本当だと信じました。そして大人たちは、お花はお花らしい嘘を言うものだと言って、笑ったのであります。ちょうど2年目の春であります。お花の姉が病気にかかったので、お花は田舎へ帰ることになりました。もうその頃は、彼女は東京の方が田舎よりも良かったので、帰るのを嫌がりました。
また都合がついて、出て来られるようになったらおいで。
と、うちの人々は、お花の帰るのを惜しんだのでした。彼女は再び、田舎の人となってしまった。その後、頼りがありません。東京の夏の空に、赤い雲が旗のように漂って見えると、
お花の襟巻きのような雲だね。
と、坊ちゃん方は空を仰いで言いました。
本当にトンビがさらっていって、捨てていったのかもしれないよ。
赤い襟巻きのような雲は、高い煙突の上に、また光った塔の上に、風に吹かれて漂っていましたが、またいつの間にか消えてしまいました。こうして今年の夏も暮れてゆくのでした。そして北の方の田舎には、もう秋が来たのです。木枯らしが海の上を吹き、野を吹き、林を吹きました。その時分になると、真っ赤なイスカがどこからか飛んできて、木の枝に止まって鳴いたのです。もしこれをお花が田んぼに出て見たなら、必ず自分の亡くなった赤い襟巻きを思い出し、東京の坊ちゃんたちのことを思い出したでありましょう。